月15日土曜日2時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はターちゃんと
タテと
ソーマと
ナナで
お送りします。はい、
はい、
今回は、うん、最近の中では珍しく人数が少ない4人となっています、
うん、
4人、
うん、
はい。そしてその中に新メンバーが、
うん、お誰だ、
はい、新メンバーのソーマです。よろしくお願いします。
お願いします。
いいですね、新しい、いや新鮮な感じがします
、ね、ニューフェイスが、
はい、ね、まあそんなソーマは、うん、この後3コーナー目で7が20の質問をしたりもするんで、
う
ん
う
ん、
そう、
まあいろいろどんな人なのかっていうのを知っていけたらな
と思
います
、
ね、はい。そしてもう一人タテも、
うんうん、
どうも。
まだ何回目だろう
多分これ2回目。
おお、まあ新しいメンバーが多いですね。
フレッシュフレッシュ
はい、フレッシュな感じでやっていきます、うんうん、
はい、
はい、まあ、最近結構いろいろありましたよ ね、
ね、まあ、テストだったりとか、
うんうんうん、
割といろいろあったのかな、
はい、まあ、今お祭りの真っ最中です ね、
そうですね、なんか地下鉄とかも混んでてね、うん、お祭りに行ってきた人、行く人かな分かんないけど、は
い、いっぱいいましたね、
うん、
はい、私も昨日行ったんですけど、うん、あのリンゴ飴とか食べましたね、美味しかったです。
お祭りらしい、
はい。あ、そういえばお祭りで盾にあったよね。盾は何買ったの？
あ、あの冷やしきゅうり。
あー、
美味しいやつだ。
カリカリじゃない。
カリ
すごい美味しかったです。
うん、いいねいいね。
冷やしきゅうり。
あー、
たっぷりと叫びました。
怖かったな。
怖かった。
はい、まあそんな感じで、うん、リスナーの皆さんもお祭り楽しんでいるのかなって感じですね、うん、はい、まあ、昨日今日明日と3日間あるんで、
う
ん、まあ、最近ちょっと雨多いですけど、
今日もちょっと小雨チックな、
はい、まあ、ぜひまだ行ってない人は行ってみてください、うん、はい、じゃあまあそんな感じで、まあ、今回はテストとか、
うん、
20の質問とか盛りだくさんでやっていきたいと思います。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484、 ファックス番号 011-299-5484、 E メールアドレスはメールアットマーク札幌村-radio.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはお祭りの一番好きな屋台です。お待ちしております。
お待ちしております。はい、最初のコーナーは、
はい、
今週あった前期中間考査についてどうだったか皆さんとお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、まあね、あのこの前期中間考査の日程ですが、6月10日から14日まで5日間実施されました。でも踊り高校は単位制なので、まあ、それぞれ時間割が違って受ける教科もそれぞれ違うので、この5日間の間にさまざまな教科のテストが実施されていました。
はい、
はい、私はね、あの火曜日に保健と国語総合2つに教科あっただけなんですけど。
おお、少ないね。
はい、5教科以上あった人います？
はい、
お、
言ってます。6教科ですね。
6教科、
はい、6教科
すごいね。
なので4日間学校に行ってました。
ほぼだね、はい、どんな教科でした？
まあ、数学と英語と、まあ、あとは国語と、
うん、
あとは世界史だったり、
うん、
社会と情報であったり、
お
すごい、あとはまあそうですね、 まあ、それくらいですかね。
お、なんか割とまんべんなくって感じですね。
そうですね、やっぱ
筆理集の中心に。
そうです
ね、一年次はね筆理集優先って感じなの。
はい、そうですね。縦は
僕はあの総務と相反して三教科
です。そうなんだ。
確か国語と家庭基礎と世界史だけです。
おー、なるほどなるほど。
3日間に来ました。
おお、なるほどね。
はい、
なんかなんていうんだろう、初めてのテストで、
あ、そうだね、
まあ、ちょっと緊張もあったんですけど、なんかテストある時間に行って終わったらすぐ帰ると思ったら、まあ、楽な感じで行きました。
あ、そうですね。なんか本当にテストだけって感じなんで、受けたらもうおしまいだみたいな感じはありますね。
結構気楽ですよ ね、まあ、
そうですね。人によっては1日行っても45分間学校にいて終わりみたいな感じです。
まあ、テストはいつも普段は学校授業が90分なんですけど、45分という時間で、ね、テストを解かなきゃいけないんで、なんかいつもより短いなってちょっと感じるかもしれない。
近かったですね。
だよね。
はい、そうですね、
うんうん。
まあ、割と時間帯も最初のが11時からとかなんで、
うん、
結構なんか余裕があるというか。
そうですね、朝からじゃないんで、
は
い、
まあ、だから朝起きて勉強してみたいな感じのもできますね、
うんうん、余裕余裕1年生の2人はなんか初めてテストだったけどトラブルとかありました？割となんか毎年なんか部屋間違うとか時間間違えるって人出てくるんですけど、どうですか？
しっかりと時間割り写真で撮って、で2回ぐらい確認して撮ったので
、えらい、
なかった
です、ね、え
らい。僕も写真を撮ってちゃんと確認して、
うんうん、
教室の間違えずに身分証明書もちゃんと持って受けて、ね、受けることができました。
踊り高校のテスト、身分証明書をこう机に置かないとテスト受けれないっていうちょっとねあれがあるんで、
特殊ですね。
う
ん、
そうですね。
まあ、やっぱり生徒数が多いんで、うん、まあ、確認してっていうので、
そうですね、
置いてるんですよね。はい。いや、私は大きいトラブルが一つありまして、はい、めっちゃ期待した感じ。
なんだろう、なんだ。
いや、金曜日なんですけど、もうお祭りの時期 で、
ね、
なんか神宮でもお祭りあるじゃないですか。なんかそこら辺もあってなんか渋滞が起きちゃって、でバスでなんだっけ、登校だ、
登校。
いや、バスで登校することに私、うんうん、その時してたんで、普通にもう15分ぐらいバス遅れちゃって、
めっちゃ遅延
で、もう遅刻しましたね。はい、まあ、でもなんか学校に行って、うん、なんかバスで遅れたんですけどみたいな感じで話したら、なんか先生が電話して確認取ってくれて出席にしてくれました。
優しい。
はい、すごいありがたかったです。はい、
なるほど。
まあ、でもやっぱり、まあ、時間は減っちゃったんで、
うん、
テストの時は余裕持たないとダメだなっていうのは本当に思います。
まあ、突然のトラブルにもね対処できるようにはしといた方がいいのかもしれない。
はい、まあ、次はもうちょっと20分ぐらい前に
余裕だね。
前のバスで。
はい、そうですね。
僕あの1時間早く、うん、最後の世界史の世界史で最後だったんですけど、1時間早く来てしまって、
すごい
すごい早く来てしまって勉強するか。
あ、はい、でもなんか自習スペースといって食堂と309講義室だったかな、まあ、教室がね設けられてるんで静かに勉強したりとか、
図書室、
ああそうだね、図書室もね
3つくらい自習スペースがあるん
で、はあ、まあ、結構人によっては、うんうん、テストの時間割的に空き時間で普通に1時間とか空く人もいますし、でも結構なんか同じ授業を受けてる友達とかが一緒にいたりとかして、
うん、
まあ、そこで、ね、一緒に楽しく教え合ったりとかそういうのもできますし、
うん、まあ、人と勉強するとねこう教えてもらったりできるんで、
うんうんうん、
素晴らしいと思います。ね、まあ次は何だっけ、何交差だ、
前期期末だね、
期末か、期末交差がね待ってるんで、まあ、その前期の中間交差と期末で、ま、60点以上取らないとこうね、
うんうん、
ちょっと、
ね、まあまあ、赤点は気をつけようって感じ、
うん、そうそう、まあ、それで評価が決まってしまうので、
はい、ね、
今回そう返却されて、あ、勝てんだって人頑張んないといけない。
はい、でも次は夏休み明けですよね。
そうですね、
まあ、その時に向けて頑張って
勉強しましょう。
頑張
じゃあまあ次頑張りましょう。はい、テストのお話でした。
大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集、ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。
はい
はい、
はい、それでは本日2コーナー目のコーナーをやっていきたいと思います。
うん、
はい、私たーちゃんで今日の記念日です。
あ、
はい、今日の記念日とは彩りメンバーのたーちゃんが365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
はい、さて、
うん、
まあ、クイズにしようと思ったんですけど、ちょっとネタバレをしてしまったんで。
なんだと。
はい、まあ、今回今日の記念日ではないんですけど、今月の一大記念日を紹介しようと思います。
はい、
父の日です。
お
もうネタバレをしてしまったんですね。はい、父の日は毎年6月の第3日曜日にやってます。はい、なのでなんか毎年日にちは違いますよね。
そうです
ね、曜日でっていう感じになってますね。
あ、ちょうどあれ
明日なんですよ。明日なんですよ。
明日、
知らなかった。
タイムリーな父の日で。はい、皆さん分かってました？明日父の日って。
なんか薄々なんか聞いてはいたんですけど、いつぐらいだっけな。
はい、まあ、そんな父の日なんですけど、うん、父の日はアメリカから伝わってきたそうです。はい、父の日は母の日ができたことを知ったソノラスマートドットが、母の日のように父親にも感謝する日をと牧師協会へお願いしたことがきっかけで始まったそうです。はい、1910年に始まったらしいです。結構前からですね。
100年、
はい、もう100年、
すごい。
はい、意外に歴史が深いですね。はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、日本で父の日が広まり始めたのは1950年ぐらいらしいですね。はい、まあ、認知度まだまだ低くて、一般的な行事として知れ渡ったのは1980年代
最近ですね。割とね、
はい、くらいになるそうです。はい、まあ、そのきっかけはやっぱりなんかデパートなどが販売戦略の一つとして父の日をイベント化したこと、
よくありますね。父の日フェアとか言って、ネクタイとかハンカチとかね、そこら辺、
まあ、今も多分やってるんじゃないですかね。はい、まあ、そんなこんななあれなんですけど、まあ、母の日にはカーネーションをあげるっていうのが有名じゃないですか。父の日にはなんとバラをあげる風習があるそうです。
すごい、なんかプロポーズみたい。
はい、さて何色のバラでしょうか。
青色。
ブブ
オレンジ。
あ、惜しい惜しい。
違うのか。
え、惜しい。
ピンク。
いや、違うオレンジの方が惜しいな。
赤。
違う、もっと近い色。
オレンジ。
黄色。
ピンポーン。
黄色。
正解は黄色です。はい、まあ、父の日にバラを贈る風習は、まあ、父の日を作ったさっきのドット夫人が父のお墓に白いバラを備えたエピソードが由来してて、で、まあ、そのエピソードからなんか在命中の父には赤いバラ、亡くなった父には白いバラを贈る風習がまず生まれたそうで、まあ、その風習が日本に伝わり、現在の日本では父の日に黄色いバラを贈るようになりました。はい、送ったことあります？
まず知らなかった。
いや、そうですよね。
初耳。
いや、私も今回調べて初めて知ったんですけど、うん、はい、まあ、やっぱりなんか黄色っていうのが家族の愛情や尊敬を表す色、うん、ということで、まあ、父の日のイメージカラーっていう風になったそうで、うん、はい、まあ、明日父の日なんですけど。え、毎年何かあげたりします？
実はあまりない。
あんまりないのか。うん、もう今回何にしようかな。なんか毎年何かかんかあげてるけど、
すごいね。
なんかお父さんってあんましあげるイメージがつきづらくないですか、
うん、母の日とかの方がね、なんかこうプレゼントあげるみたいな感じはあるけど、
なんかどういうのがいいのかなと思って、なんか文房具とかなんかすごいなんかよく書けるボールペンみたいな、なんか仕事とかでも使えるよみたいな、はい、まあそういうのとか、あとなんか普通になんか作ってあげるっていうのがいいかもしれないですね。
ご飯とか、
はあ、あそれこそケーキとか、あ
ご飯じゃないのか
やば、うん、何かしら、え、でもなんかちょっとあるだけですごい喜ぶと思う、
まあ、なんか小さい頃から似顔絵とかでもいいし、
あなんかうちのお父さんまだなんか小さい時に私たちはなんか描いた似顔絵みたいなの持ってて、
いいです、
はい、もう今描くとえこれ何
何かわからない
って
、はい、まあそんな感じですけど、
まあ何か
は、まあ、愛があればいいんです
よ、ね、あいつもありがとうって言うじゃないですか、
言葉でもいいしね、
まあそんな感じで、はい、リスナーの皆さんもぜひ、父の日のイベントを何か感謝の日々の感謝の気持ちを込めて、はい、できたらいいですよね、
ですね、
はい、まあじゃあそんな感じで母ちゃんの今日の記念日を終わりにしたいと思います。
では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 e メールアドレスはメールアットマーク札幌村-radio.jp mail アットマーク sapporomura-radio.jp です。件名に彩りと入れて送ってください、今月のメッセージテーマはお祭りの一番好きな屋台です。絶賛お祭り中なので、ね、行ってみた屋台とかでもいいんでお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
まあ、ここで一通メッセージを紹介したいと思います。
お、
はい、前回のラジオの生放送の時にいただいたメッセージなんですけど、じゃあ読みたいと思います。 お久しぶりです。メディア局 OB のオリリンです。
お、
オリリン先輩ですね。
やった、
はい、皆さんお元気ですか？
元気です。
そして今年からのメンバーもお疲れ様ということで先輩からのメッセージです。
あ
ー、はい、まあ、前回見学旅行の話をしたんですけど、見学旅行関西いいな。第9期生の僕が行ったのは関東で、まだ関西に行ったことないです。でも話を聞くと僕も関西で見学旅行をしたような気分になりましたということです。
嬉しいですね、
は
い、
さて僕の好きな屋台はクレープです。もともとホイップが大好きでクレープのお店は各地にあるんですが、お祭りっていう特別感が出るとなおさらテンション上がるからです、ということでした。
いいですね。
いや、クレープいいですね。
美味しい美味しい。
はい、皆さんもぜひクレープお祭りでいかがですか？
はい、じゃあ3つ目の続いてのコーナーですね、
はい、
まあ、新しく新メンバーがね、まあ、今1年中お二人いるんですけど、
はい、
新メンバーのね、まあ、ソーマがラジオに初参加ということで20の質問を、ね、していきます。はい、こんにちはソーマ。はい、まあ、20の質問は、まあ、その名の通り20個のさまざまな質問をねラジオの新メンバーに投げかけるというもので、まあ、どんな質問かは全然もうみんな知らない状態で未知数なんですけど、新メンバーやねラジオについてリスナーさんがね隅から隅まで知れるコーナーとなっております。はい、じゃあ早速ソーマくんいいですか？
大丈夫です。
ではスタートです。はい、じゃあ1、ラジオネーム、年次、所属部をお願いします。
はい、ラジオネームソーマです。はい、1年次で5号部に、
うん、
五分の
五分です。はい、じゃあ次、緊張してますか？
打ち合わせがもうしてない状態なので、
そうですね、
めちゃくちゃ緊張してます。
突然の。はい、じ
じゃあ3つ目、大通高校の印象を1つ教えてください。
そうです、まずやっぱり自由というか、そのやっぱりクラスの単位っていうのもないんで、まあ、いろんな人と関われるっていうのが一番いいなと思って、
そうですね。じゃあね、4つ目、メディア局の雰囲気。
まあそうですね、結構先輩とかと話したりして楽しい雰囲気です、
よかったよかった。じゃあ、ね、次は夜間定食食べたことありますか？
あります。
おお、あるのか。
ラーメンを。
おおいいですね。
2回食べたことあります。
じゃあね、次はね、好きな食べ物。
好きな食べ物ですか？そうですね、やっぱり一番好きなのはお寿司。
おお、
はい、回転寿司とか。
ああ、いいですね、美味しい。じゃあね、7つ目かね、辛い時の乗り越え方教えてください。
まあ好きな曲を聴いて気分転換したりとかしてます、
リフレッシュ。
はい、
はい、じゃあ次はね、大通高校でよくいる場所。
よくいる場所ですか、
うん、
やっぱり一番いるのは3階のラウンジですね、ラウンジだと自習だったりとか、まあ、いろんな友達と話したりとかできるので、結構いることが多いかなと、
ね、一番にぎわってるスポットかもしれない
です、そうですね、
はい、じゃあね、9つ目がね、今受けてて一番楽しい授業。
一番楽しい授業、一番楽しい授業はそうですね、社会と情報が一番、
パソコン系ですね。
そうですね、
はい、Excel とかやるのね、
はい、そうです、
じゃあね、10個目、緊張の方どうですか？だいぶ
ちょっとずつですね。
あ、やばい、よかったよかった。はい、じゃあ、ね、11個目、まあ、大通高校は私服なんですが、はい、今普段どんな服が多いですか？
どんな服？そうですね、なんかどんな服、まあちょっとラフな服装っていうか、まあ自分あんまりファッションに興味ない部分があるんで、適当に選んだ服。
なるほどね。じゃあ、ね、12個目、高校生になってみて変わったことを一つ教えてください。
やっぱりなんか生活もガラリと変わって、なんだろうな、まあ一日のなんか気分というか、そういうものが変わった気がします。
なるほどね。はい、じゃあね、13個目、国語と数学一生やらなくちゃいけなかったらどっちを勉強しますか？
すごく悩むですね。数学ですかね。
ああ、なるほど、理系なんですね。はい、じゃあ次はね、14個目、自分の性格を一言で教えてください。
一言で、性格、まあなんかマイペースというか、ちょっとゆっくりめというか、そんな感じがちょっとします。
なるほどなるほど。じゃあ15個目はね、タブ履修してますか？
あ、してます。
お、
一応僕は午後部なんですけど、あの午前部の方に行こうか、
タブ履修。結婚取ってるね。
そうですね。
はい、じゃあ16個目、自分のチャームポイント。
チャームポイント。チャームポイントですか？
自分はどんな顔ですか？
どんな顔ですか？
メガネ結構悪くて、メガネをしてます。
なるほどね。はい、じゃあ次はね、将来やってみたいことありますか？
将来やってみたいこと、そうですね、やっぱり海外に行きたい。
おお、すごい。
いろんな国とか、特にヨーロッパとかに、まず気になるので行ってみたいなと
思います。おお、すごいね。じゃあ次はね、好きなアニメやドラマはありますか？
好きなアニメですか？
うん、
新海、あの君の名はとかの新海の監督の、あの琴の葉の庭っていう、
ああいいですよね。
あのアニメ映画があるんですけど、
おしゃれな、なんか、ね、綺麗な、
すごく好きです。
わかります。はい、じゃあ19個目、大通高校のいいところ。
まあ、ちょっとさっきも触れたんですけど、そのまあクラスっていう枠がちょっとない部分があるので、その分いろんな人とそのコミュニケーション取れたりするところがいいところかなと思ってます。
なるほど、
はい、
はい、じゃあ最後20個目、ラジオ楽しいですか？
楽しいです。
あ、よかったよかった。はい、というわけで20個質問していきました。
はい、
どうでした？
やっぱり緊張しました。
あ、本当。
でも結構ポンポン答えててすごい良かったですね。
いやね、
はい、なんとか答えられました。
よかったよかった。
なんか結構なんか共感を得るみたいな、そういうのが多かったんで、
はい、うん、もう時間があんまりなんですけど、うん、まあ、ラジオ外でもいろいろ話して仲良くなっていきたいですね、うん、
はい、
はい、
というわけで、まあね、結構相馬のことを知れたんじゃないでしょうか、
うんうん、
はい、ということで20の質問相馬編おしまいです。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。今月のメッセージテーマはお祭りの一番好きな屋台です。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、最後のコーナーはですね、大通高校ってね、割と謎に包まれた高校だと思うんですよ。いや、なので、まあ、新しいね、1年次のラジオメンバーもいることですし、大通高校のなんかびっくりしたところをね、みんなで語っていきたいなと思います。はい、じゃあね、早速ですけど、ね、1年次の盾と相馬、大通高校の制度とか、まあ、授業とか、なんか先生とか、まあ、なんかびっくりしたこと入学してからありましたか？
僕は、
うん、
機材のことなんですけど、
ほうほうほう、
誤解ってやっぱなんかパソコンとか、
うん、
機材系とかいっぱいあるじゃないですか、うん、その中で iMac が置いてあることにびっくりで、
あ、ありますね、
すごい授業で使ってるって聞いたらもっとびっくりそうなのみたいな。
まあね、なかなかね、中学校とかだとやっぱないです
よ
ね。
夢の夢ですね。
そうですね、結構5階の教室パソコンがある教室多いですよ ね、
いっぱい、もうパソコンあるだけでも、
うんうんうん、
何個くらいあるんだろう、
結構、でも5部屋以上あるんじゃないですか。
なるほど、
はあ、あれですよね、表現メディアっていう授業とかでも結構使えますよね。
学校設定科目でね、
はい、まあ、動画編集とかもいろいろできるんでいいですよね。
はい、じゃあ相馬はありますか？
そうですね、
うん、
やっぱりなんかいろんな人がいるというか、
あ、
やっぱり話してても面白いし、
うんうん、
まあ、あとそうですね、まあ、まあ、入学する前から知ってたことではあるんですけど、
う
ん、やっぱり単位制で選択授業っていうのがあるわけ、
うんうん、
あるじゃないですか、
うんうん、
なのでその人によって、まあ、友達とかによっても授業が違うっていうのが、まあ、改めてちょっと驚きました。
うん、ですよね。なるほど。
いや、すごいバラバラですもんね。
そうね、まあ、最近テストもありましたけど、うんうん、みんな受けるテストが違うっていう、
うん
う
ん、
はい、
うん、はい、じゃあね、大通高校歴の長いターちゃん、なんかありますか？
はい、
写真に帰ってみて。
そうですね、いや、結構、まあ、まず一番のというか、
うん、
まあ、最初に私入学してびっくりしたのは、うん、結構派手な人が多いなと。
ああ、まあね、髪染めてたりとかね、
うんうんうん、とかいろいろなんかすごいおしゃれを楽しんでる感じの人が多くて、はあ、でもなんか普通というか、なんか今までだと結構なんか髪染めてるとかってなんか怖いイメージとかあったりするんですけど、なんか普通にもう大通高校だと普通になんか染めてきても、あ、いいねみたいな感じだし、
個性としてね、認めちゃう感じはありますよね。
はい、なんか全然別に怖いっていう感じもなくて、すごいなんかいろんな人いるんだなっていう、なんか多様性がすごい認められてる高校だなと思います。
ね、
自分を主張できるっていいですよね。
そうです。私もなんか一時期金髪にしてしまったことがあるんですけど、意外と、そうなんですよ。意外と好評なのか分かんないけど、別になんかいいねみたいな、
うん、
いいんじゃないみたいな。
まあ、大通高校はあんまし、まあ、制服もないですし、なんか校則っていうのも多分普通の高校に比べたら、まあ緩いんじゃないですかね。
スカート膝丈とかないですもんね。
はい、
なんで
うん、
開けてる人とか結構いますよね。
いるいる、
だし普通にアルバイトとかしてる人もいるし、
ね、
で、
うんうん、
まあその分なんか自由っていう中でのなんか単位をちゃんと取ろうみたいな、うんうん、なんか自分でしっかりしないといけない
部分、責任をね持たなきゃいけないですね。
うんうんうん、
私はね、なんかやっぱ授業時間が90分ってとこがすごい最初なんかびっくりして、 なんか小学校とか中学校ってこう一教科45分で、まあ、それが給食前とかにもなんか4つくらいあるじゃないですか、
うんうんうん、
国語数学なんか体育なんか理科みたいな。
あ
でもなんかそんだけあるからもうなんか45分間だけでも割とヘトヘトになってて、
うんうんうん、
でもなんか大通高校は一教科90分で、まあ、長いですけど、うん、その分こう自分の所属部私午前部なんですけど午前部の授業基本2つしかないので、
うん、
頭にいっぱい詰め込まないで済むので、うん、結構好きなんですよね90分授業っていうのは、
うんまあ、結構人によってあれですよね、うんまあ、それに90分なんで、うん、なんか結構授業と授業の間の時間っていうのもしっかりあって、
う
ん、なんでまあ移動教室とかでなんかすごいバタバタってなることもなく、
う
ん
う
ん、
ねそうそうやっぱ1年次は90分授業慣れてないですかまだどうですかそろそろ慣れた、
やっぱり、うん、眠たくなっちゃいます、
ね、あー、まあ
ね、ずっとぶっ通せだもんね
僕が午前部で朝早く6時に起きてるんですけど、
うんうん、
それもあると思うんですけど、うんうん、やっぱり頑張ろうと思って、うんうん、あれなんか10分過ぎてんな
あれあれ
つの間にみたいな
は
あ、ですよねやっぱ長いんだろうね、
うんまあ、でもなんか結構体育とか、
うん、
なんか
実技系、
はい、実技系は多分普通のなんか50分とかだとなんか準備とか後片付けとかで時間かかっちゃってなんか実際そんなみたいなのも多いと思うんですけど、まあ、90分あるともう普通になんか1時間以上なんか準備体操とか片付けとかそういうの以外でもいろいろ活動できるんでそこはすごい楽しいです
ね美術とかもね結構まあ45分とか50分だと、まあ、すぐ終わっちゃうけど割と作り込めるっていうか、
うんはいまあ、結構技術系の授業もたくさんありますね、うん、パソコン系とか、ね、美術音楽
書道とか、
うんうん
まあ、いろいろあるから、
うんはいまあ、そういうのも楽しみつつ、
ね
はい、いや本当に授業たくさんあって、うん、なんか勉強系、
うん、
なんか受験とかで必要な教科、うんうんっていうのもあったりとか、まあ、逆になんか踊り高校を出てから就職すぐしてる人っていうのも結構いるんで、うん、なんかパソコン技術とか、
うん、あとなんかジョブトレーニング、
うんうんうん、
なんか就職するためのそういうなんていうの
まあでも普通になんか
学べる授業
もあるしなんか礼儀とか、
うん
うんうんうん、
そこら辺の練習ができる学校設定科目がね結構いろんなのがあるから、
うんうんうん、
そこも割とびっくりしましたね
はい、まあ、だからやっぱり将来どうしていくかっていうのに個人個人に合わせられるのがすごい一番時間割としては魅力なところだと思う、
ね、選択肢が結構いっぱいあります
よねそうそうそうそうあとなんだろうねなんかあります
びっくりしたの僕はなんかタブリッシュしてる分隙間の時間が空いてしまうんです
よ、ね、あ空き時間がね、
はい、空き時間ができ
ちゃう
でやっぱり授業っていうのは90分なんで、
うん、
空き時間がものすごく長い
空き時間もイコール90分って感じ
そうなんですよ、
な
んでそれっていうのもその、うん、あの休み時間が長いっていうのを結構驚いてました、うん、
あ普通のね昼休みだけでも1時間半くらいあるの、
はい、
そうだね
長いよねお昼食べて もう1時間以上余っちゃうみたいな
、はい、でもやっぱりその部活とかで、
うん
昼休みとか夕休みは活動してたり、うん、なんかいろんなところでしてるので、まあ、そういう活動時間も込みの、まあ、って感じですね
なるほど
放課後はないですからね
まあそうですねその代わりいろいろ長いはいまあなんか結構ねいろいろびっくりしたことあったと思うんですけどね、
うんうんうん
まあ、なんかこれからこう踊り高校入学考えてる方とかねこういうの聞いてあこんな感じの学校なんだっての思ってくれたら嬉しいです、
うんうん
はい、以上大通高校のびっくりしたところでした。
お送りしてきました彩り大通通信いかがでしたか？大通高校は北二条西11丁目にあります。
はい、もう終わりの時間が近づいてきてしまいました。
はい、
はい、まあ最初にねコーナーの振り返りをやっていこうと思います。
はい、
はい、1コーナー目が私7でテストがありましたのコーナー、
うん
まあ、テストね、まあ、1年次初めてだったと思うけど、まあ、お疲れ様でした。
お疲れ様です
次も頑張りましょうね。 はい、はい、で2コーナー目がたーちゃんで今日の記念日、
はい、
父の日、
父の日、
明日、
明日
間に合うかなプレゼント、
間に合います。
ね、みんなバラの花、黄色いバラの花を花屋さんに買いに行きましょう。はい、はい、で3つ目のコーナーが私7で20の質問相馬編、
うんうん、
ということで、まあ、いろいろ質問させていただきました、はい。ね、まあ、今緊張してますか？
今もう21問目です。まあ、だいぶほぐれてきましたね。
おお、いいですね。はい、で最後の4つ目のコーナーが私7で大通高校のびっくりしたところ、
うんうんうん、
まあね、まあ、3年次もね、1年次もこう初心に帰るというか、まあ、1年次は初心なんですけど、うん。ね、大通高校のこうびっくりしたこととかね、なんかすごいところとかいろいろ紹介できたかなと思います、
うん
うん。はい、で続いては曲の振り返りです。
はい、
1曲目がおにゃんこクラブでセーラー服を脱がさないで、
うん、
で2曲目が松田聖子で天使のウィンク、
うん、
3曲目が山本リンダでどうにも止まらない、で4曲目が CCB でロマンティックが止まらない、
うん、
で5曲目が岩崎良美でタッチ、
はい、
はい、
まあ、今回偶然にも3曲目と4曲目が止まらないシリーズという、ね、
どうにも止まらない、ロマンティックも止まらない。はい、
はい、
まあ、今回、ね、
懐かしいというか、う
ん、まあ、なんだろう、私たちの世代はあんまりわからないかもしれない、うん、聞いたことあるかな、
タッチがやっぱり有名です、
あ、
聞いたことある
んです、そうですね、
他のものが
もうもうって感じ。
なんとなく聞き覚えがあるような感じの、うん、まあ、
今回の、ね、曲テーマはお父さん世代の曲ということで、はい、まあ、明日父の日ってこともあり、まあ、お父さんが、ね、好きそうな聞きそうな年代の曲をセレクトしました。
はい、
はい、
いや、私たち目線のお父さんが聴きそうな曲
そうそうそうそう、
というのプラス、はい、今ついてくださってる顧問の先生に、うん、どういう曲いいですかねって言いながら、
顧問の先生の年齢がバレてしま
う。いや、顧問の先生はメディアのお父さんということで、
あ、なるほど、
はい、いろいろ聞きつつ選びました。はい、
まあ、20の質問とかしましたけど、相馬さんどうですか？
はい、
どうでしたか？
まあ、今日、まあ、全体で初めてのラジオということで、
うん、
まあ、ちょっと人が少なかった分、いろいろ喋ることができてよかったなと思ってます。
よかったよかった、はい、まあ、今日ね、まあ、初めてじゃないけど、まあ、たまにある4人体制ということで、
うんうんうん、
まあ、いつもよりなんだろうね、
すっきりした感じ、
すっきりした感じ。うん、なんか視聴者の方々も結構なんか誰が誰だか分かりやすかったかなっていう感じがします。はい、じゃあタテ君どうですか？2回目ですけど。
そうですね、どれだっけ、
うん、
Eメールアドレス、
うん、
L と R の区別が分からなくなってしまいました。
そうなんですよね、まあ、なんかメールアドレス結構前に変わったんですけど、札幌村ラジオ .jp という、まあ、ちょっと長いメールアドレスになったので、
うん、
送ってくださる方は、ね、間違ってないか確認してください。
はい、じゃあ、まあ、そんな感じで、
うん、
新入彩りメンバーが大活躍する回でした。
そうですね、よかったよかった。
はい、
はい、まあ、じゃあこんな感じで生放送終わりにしたいと思います。
はい、
はい、今日の放送はナナと
相馬と
タテと
タちゃんで
お送りしました。来週も土曜日の2時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。